もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はどんなご相談ですか？
巨人と言っても名字は入ってなかった別姓だったんですけども、
はい、
それの貯金通帳のことについて、
はい、
ちょっとお伺いしたいんですけど。
はい、あなたおいくつですか？
68です。
68歳。はい、ご主人というか、まあ、席入ってないということは内縁の旦那さんということでよろしいんですか？旦那さんはいくつですか？
亡くなったのが68です。
何年前に亡くなられたんですか？
4年ぐらい前です。
あ、4年前に亡くなった。はい、
はい、
でそのお子さんはいらっしゃいますか？
前の人の子が
4
人か5人いると思うんですけど、
はい、
後で知ったのでよく詳しいことはわからないんです。最初は付き合ってる時に結婚してるとは思わなかったんです。一人だと思ってたから。
あ、はい、
お付き合いをしてたんですよ。
はいはいはい。
それで 3,4 年経ってからぐらいにその子供さんがいるっていうのを知ったんです。
あ、はい。
でも、
はい、
向こうはなんか前の奥さんと別れるっていうことで、
うん、
ずっと付き合って一緒に暮らしてました。40年ほど、
40年も。
はい。
あ、そうですか。じゃあ、はい、一緒に暮らしてらっしゃったのは40年。
はい。
で、40年前ってことは28歳の時くらいからもう一緒に暮らしてらっしゃるんですね。
そうです。
なるほど。はい、で、はい、奥さんとはそれでお別れになられたわけですか？旦那さんは。旦那さん
だと思います。
はあ、だと思う
っていうのは、うん、そちらの家族とは連絡が全然ないんです。知らないんです、
うんうんうん、
家族のことを、
うん、
だから子供さんも 4,5 人はいるっていう、何しろ子供が多いんだっていうのだけは人の噂で聞いただけで、
うんうん、
直接確かめてもないし、
うんうん、
私もなんとなく籍は入れるのはちょっとあれかななんてもう思ってたもんでね。
あ、じゃあその40年暮らしてる中で一度も結婚のお話っていうのは出てこなかったわけですか？
はい。
あなたからもね、奥さんと別れたんだから結婚してくださいよってもおっしゃらなかった。
はい。
旦那さんの方も結婚しようともおっしゃってくださらなかったんですか？
はい。
それで最初にお話になった貯金っていうのは一体どういうことですか？
ですね、
はい、
貸家をアパートを借りまして、
はい、
公共料金が引き落としになりますよね。
はいはい。
その都合で私が勝手にうちの人の名義で通帳を作ったんです。
はい。
で、うちの人は本当に銀行になんて行ったことない人なんですよ。カードも使えないって感じなんです。
ほう。
お金のいるときはいくら用意しておいてくれって前もって言うから、それを私が準備するだけで、
うん、生活費っていうのはご主人が出してらっしゃったんですか？
はい、はい、そうです。自分で働いてのは全部私に渡して、
うん、
銀行とか振り込みだったり、
うん、
私に渡して、
うん、
自分がお金が必要な時私にいくら必要だからとか言うんです。
はははは、
うん、だから別にこれってお小遣い月にいくらとも決まってません。
じゃあ全部あなたがお金いただいて、で、ええ、その中からアパート代であるとか、
はい、
公共料金であるとか、
はい、
そういうのを払ってた。そしてその、
は
い、たらその貯金を見たら、
通帳からこう、うん、引き落とし今はされますよね、みんな公共料金は。
はいはいはい。
それでうちの人の名前で一応全部それはやってたんです、うん、
はい、
だから周りの人にも、
うん、
なんていうのを、名前名字が一緒に入ってないっていうことは一切言ってないんです、
うん、はいはい、
夫婦のように暮らしてました、
はい、
それで私が通帳を、
うん、
その残金が残ってるのを、
うん、
亡くなった時にその前に処分するっていうのを知ってれば、
うんうん、
まあ対処の仕方があったと思うんですが、
うんうんうん、
それを知らないで自分でいつもカードで下ろしてたもんですから、
うんうん、
またそれで下ろせると思っちゃってたんですよ、私は、うんうん、そして銀行に行ったらもう入ってももうストップなんですよ、
うんうん、
もし知ってれば、
うん、
まだ、ね、命がある時に、
うん、
全部処分したんだろうと思うけど、
うん、
それを全然知らなくて後から聞いたもんだから、
うん、
もう手遅れだったんです。
つまり2人で生活していた時に、
はい、
旦那さんがどんどん稼いできてくださったお金をあなたが貯金通帳を作って入れてて、
は
い、その中から生活費やりくりしたり、
はい、
いざという時のためお金を貯めていたり、
はい、
2人で使っていたものが旦那さんがお亡くなりになったってことで、
はい、
使えなくなってしまったと。
そうですね、うん、今私は年金生活してるんですけど、うん、うちの人の残り大した金額ではないんですが、
うん、
残ってますんで、
うん、
どういうふうにしたら下ろせるのかなと思って今日ご相談したんです。
あ、宙に浮いたまんまですよね。向こうのご家族があのうちの父のものをって言ってこう亡くなった時にいらっしゃったり。そういうのも全然ないんです
。もう、あの、うちの人の方は兄弟があまり仲が良くなくて。
ご主人のご兄弟は何人ぐらいいらっしゃるんですか？
5人なんですけど、うちの人入れて、
はい、はいはいはい、
兄弟の仲が本当にあんまり電話もしないし、
うん、
行き来がないんですよ、
うん、
それで私はそのうちの人のお父さんとお母さんももう亡くなっていないんです、
うん、
だからその命日に、
うん、
いつもお墓参りに行っていたことも知らないんです、
うん、あなたが向こうのお父さんお母さんのお墓参りに行かれてたんですか。
そうです
、はい、うん、そうですか、
はい、
わかりました。じゃあご主人のご親族の方っていうのは全く疎遠であると。
そうです、
うん、そしたら、まあ、40年ね一緒にいたあなたが、まあ、ご主人の思い出も含めてその通帳を自分のものにできないものかっていうご相談でよろしいですか。
はい、そうです。
わかりました。じゃあ先生に相談してみましょうね。
はい、はい、お願いいたします、はい、
今日の回答者の先生は弁護士の坂井誠先生です。先生お願いします。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。4年前に、
はい、
そのご主人亡くなられたわけですけれども、
はい、
離婚してたかどうかも正確にはご存じないんですか。
はい、
でただお子さんが 4,5 人いるらしいと。でご兄弟も、はい、まあ、5人兄弟だということであれば、
はい、
亡くなられた時に法定相続人っていうんですけれども、法律で定められた相続人という方は、
はい、
まあ、離婚してなければ奥さんとお子さんになるわけですし。
そうですよね、
うん、離婚していたとしても、はい、お子さんは相続人としているわけですよね。
はい、
それでそのご主人亡くなった時に遺産はどうされました。遺産分割協議とかされたんですか、その相続人。
全然もう葬儀に出席してくれただけで、
はい、
全然音信不通です。
あ、葬儀には来てくれた。
はい、兄弟が最初は来ないって言ったのが、はい、一応来てくれたんで私もちょっとほっとしたんですよ。
兄弟は何人来られたんですか、お葬式の時は。
その時は一人はちょっと体が不自由で、
はい、
3人です。3人と、あの、長男の奥さん。
あ、長男の奥さん。
はい、
そうするとそのご兄弟と長男の家族とは、そのあなたが40年暮らしている間も連絡はあったということですか。
連絡はほとんどないです。
連絡先とかは分かってたけども交流はなかったということか。
そうです。
あ、なるほどね。でそうしますとね、ご主人亡くなられた時に遺産財産はどのぐらい、何を残されたんでしょうか。
残したのはその通帳3冊分いくらでもないんだけども、はい、それと、はい、勝手に私が作ったもんですから、
うんうん、
それとあと保険金が少し入っただけですけど、うん、何の誰も何にも言ってきません、
うんうん、保険金は受取人があなたになってたのかな。
そうです。
あ、だからまあ保険契約に基づいて受け取ることができましたと、こういうことですよね。
はい、
で通帳はさっきお話を聞いていると3冊ともご主人の名義で、
はい、
それはご主人が働いて稼いできたものを全部あなたに渡してたっていうことですよね。
そうです。
だから2人の生活費だということだと思うんだけれども、
はい、
名義としてはご主人の名義になってたと。
はい、
で今困っちゃってるのがご主人の名義で、あの、ご存命中は別にカード持ってればあなたも下ろせたけど、
はい、
ご主人亡くなったことを銀行が知ってしまうと、
はい、
もう死んだ人が下ろしに来るっていうのはおかしいから。
そうですよね、
うん、法定相続人全員の名義じゃないと今下ろせないんですよ。
あ、
うん、 なので、はい、銀行としてはその手続きは変えないと思うんですよね。
うん、
なぜかというとそれは少なくとも形式的にはご主人の遺産として考えざるを得ないと。でその法定相続人の人たちが、はい、その順位の上の方の人たちが本当は相続をして遺産分割協議をして分けると。でそれに従って銀行はちゃんとその相続人の人たちの要求に従って払い戻すと、
はい、
いうことなんですよね。で、あなたは実際はもう内縁の妻、本当に40年一緒に暮らしているから実質は本当に、はい、夫と妻なんだけれども、はい、残念ながら相続というのは長く暮らしたからといって相続の権利が発生するわけじゃないんですよ。
あ、
法律の規定に従って相続の権利が生ずるものなの で、
あ、そうなんですか。
例えば内縁の夫婦でも、はい、内縁の夫が交通事故で亡くなっちゃったなんていう時はね、法律上の奥さんじゃないから夫が亡くなっちゃったことについて慰謝料が請求できませんということではなくて、
ええ、
妻と同士できる立場で慰謝料を請求できるというような、ええ、自分 の、 その精神的苦痛についてですね。ただ相続に関しては法律で定められたものなので、
はいはい、
結婚籍を入れていないと相続する権利はないんですよ、
は
い、で相続人がいない場合っていうのは逆に特別縁故者っていう制度があって、
はい、
相続人ではないけれども、まあ、あなたのように長く一緒に生計を一つにして暮らしてこられてね、はい、お互い助け合ってきたというような人は相続の権利はないけれども、はい、特別縁故者として、
はい、
その相続財産の分与を受けることができるっていう制度はあるんですけど、民法で。それは相続人がいない時なんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、それで最初に相続人はいたんでしょうかって確認をして、まあ、ご兄弟が来られたっていうから、まあ、いたってことは間違いないですよねってことを確認したんですね、
はいはいはい、
だから相続人がいるとなると特別縁故者として、相続財産の分与を受けること道はなくなってしまうので、
あ、そうですか、
うん、残念ですけどね、
はい、
あともしあるとしたらそのお金がね、
はい、
例えばそのあなたも稼いできたものと旦那さんが稼いできたものを旦那さんの口座に一緒に入れてたとなると、
ええ、
名義は旦那さんだけれども、
ええ、
そのうちの私が稼いできた分はもともとは私のものだと、こういう理屈はあり得るわけですよね。
はいはい、それは多少はあるんですよ。私も働いてました。子供がいないんで働いてましたから、うん、公共料金を引かれるのに足りなくなっちゃいけないからって自分のを入れたり、
うん、
うちの人一切本当にお金のことはもう全然触れなかったんで、うん、
だから
私が全部やりくりしてたもんですから、
だからその入っている銀行口座は夫名義であってもそのうちのかなりの部分が自分が稼いできたものだっていうんであれば、逆にその相続財産の中のいくらか、名義上相続財産に見える中のいくらかは私のものだと言って、請求するということもあり得るんですけど、この場合相続人がいるので相続人たちを相手に自分の分がそっちに混じってるから返してくれというような形になるんですね、相続人がいるもんですから。
そうですね、
だけどその相続人の人たち相手にそういうことするっていう気は起きないでしょ。
起きないです
ね。え、嫌なこと、ね、はい、気持ちになりそうだからね。
そうです、はい。
だから理論上はそういうことはなくはないんですけど、もしあなたの実質の中身があるんだったら、
はい。じゃあ今ね、私も相談しまして、
はい、
いろいろお話を聞きまして、
はい、
あ、これは自分の気持ちとして国に寄付したんだって思うような気持ちになりました、
うん、そういうふうに思われた方が気持ちは穏やかでいられるかもしれない。
はい、はい、そういうふうになりました。自分で今いろいろお話を聞いて普通の素人さんに聞いたのじゃなんとなく信用ができないような気がしてたもんで、
うん
うん、相談したんです。
ああ、そうですか、
はい、
大丈夫ですか。
はい、
はい、
落ち着きました、はい、ありがとうございました。
もうまたこれからあなたの人生もまだまだ長いですから、
はい、はい、楽しく過ごそうと思ってます。
お元気で過ごしてらしてください。
はい、はい、ありがとうございました、はい、
失礼いたします。
失礼いたします、はい。